Thank you so much to Beth and Sumi for translating today. I appreciate her being willing to share her testimony. I'm so thankful for a godly wife and a godly mother to our son, Bradley.
ベスさん、ありがとうございます。また、かすみさん、通訳お願い、ありがとうございました。ベスさんのその信仰に熱い、妻であり、そして母であることを本当に感謝しています。
Today, we're going back to the last section of our passage from last week.
今日は先週見た箇所の最後の部分に戻ります。
Now, I want us to pick up the book of Mark at Mark chapter 3, verse 13, and look again at the choosing of the disciples, and then tie it in this time with the verses that come after verse 19, and go all the way to verse 27 today.
もう一度マルコの福音書3章13節から弟子たちの選びを見て、それから今日は19節以降の箇所との関連を見て27節まで進みたいと思っています。
Now, the reason I want us to return to that same passage is because starting with the disciples or apostles, there are three groups of people here that Mark discusses.
なぜその同じ箇所まで戻るかというと、マルコが論じているグループには弟子や使徒に始まって3つのグループがあるからです。
Now, each of these three groups has a different response to Jesus.
それらの3つのグループの人たちはイエスに対する反応が異なっています。
And each of these three groups can actually define our response to Jesus today.
そしてこれら3つのグループは今日の私たちのイエスに対する応答を示してもいます。私たちが答えるべき問いとは、私たちが従うものなのか、家族なのか、あるいは偽教師なのかです。
So let's begin reading first about the followers of Jesus, starting in our passage from last week, verse 13.
先週の箇所である13節からまずはイエスに従う者について読みましょう。
And the Bible says, And he went up on the mountain and called to him those whom he desired, and they came to him. And he appointed 12, whom he also named apostles, so that they might be with him, and he might send them out to preach and have authority to cast out demons. And he appointed the 12, Simon, to whom he gave the name Peter, James, the son of Zebedee,And John, the brother of James, to whom he gave the name Boanerges, that is, sons of thunder. Andrew, and Philip, and Bartholomew, and Matthew, and Thomas, and James, the son of Alphaeus, and Thaddeus, and Simon the Zealot, and Judas Iscariot, who betrayed him.
聖書はこのようにあります。さて、イエスが山に登り、ご自分が望む者たちを呼び寄せられると、彼らは身元に来た。イエスは12人を任命し、彼らを使徒と呼ばれた。それは彼らをご自分のそばに置くため、また彼らを使わせて宣教をさせ、彼らに悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。こうしてイエスは12人を任命された。シモンにはペテルという名をつけ、ゼベダイの子ヤコブと、ヤコブの兄弟ヨハネ、この二人にはボアネルゲ、すなわち雷の子という名をつけられた。さらにアンデレ、ピリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルパヨの子ヤコブ、タダイ、熱心党のシモン、イスカリオテのユダを任命された。このユダがイエスを裏切ったのである。
Now, of course, we read this passage last week, but let's remind ourselves what we see about the followers of Jesus from these men.
先週も同じ箇所を読んだわけですが、これらの人たちからイエスに従う者たちについて何を見ることができるか思い出してみましょう。
First of all, we know they were sinners, and they recognized that about themselves.
まず第一に彼らは罪人であり、また自分たちが罪人であると認識していました。
Take Peter for example.
ペテロを例にとってみましょう。
Now, as we continue through the book of Mark,We will see that these events that Peter is recounting through Mark do not give us the idea that Peter is some great saint, but rather that he's a sinner in need of this Savior Jesus, who he's learning how to follow.
マルコの福音書を読み進めていくと、マルコを通してペテロが語っている出来事から、ペテロ自身が自らを何か偉大な聖人のように思っていたわけではなく、むしろ救い主イエスを必要としている罪人であると思っていたことがわかります。
James and John were not called the sons of thunder because they spoke lovingly to each other or to other people.
ヤコブとヨハネが雷の子と呼ばれていたのは、彼らが互いに話すとき、あるいは他の人に語りかけるときに愛情たっぷりに話していたからではありません。
As we talked about earlier in this book, Levi or Matthew worked in a profession of tax collecting that was well known for its dishonesty.
前にお話ししましたように、レビと呼ばれたマタイは不誠実なことで有名な酒税人として働いていました。
This recognition of sinfulness will always characterize true followers of Jesus Christ.
この罪深さの認識というのは、イエスに真に従う人たちを常に特徴づけるものです。
Now, the second fact we see about this group is that they were diverse.
二つ目に、これらの人たちは多様な人々であったということです。
There were at least fishermen, a tax collector,A political revolutionary, a zealot.
少なくとも漁師がいれば主税人もおり、熱心党員という政治改革者もいました。
All these people were in very different places in their society.
彼らは社会の中で非常に異なる場所にいる人たちでした。
Now, folks, this still defines followers of Christ today.
これは今でもキリストに従う人たちを定義づける特徴であります。
The church should look like the society around it.
教会は外の社会と同じようなものであるべきです。
If the society has diversity of social classes, of races and ethnicities, then the church should ideally be reflecting that diversity within the church.
社会の中にこの社会的な階層、人種、民族の多様性があるならば、教会の中にもその多様性が反映されているべきです。
Now, of course, that's easy to see in a church like ours.
それについては私たちの教会のような場所では容易に見ることができます。
But even where the surrounding society doesn't have much diversity, within the church we should at least have an attitude that welcomes those from a diverse background than ours.
ですが、たとえ社会にそれほどの多様性が見られない場合であっても、教会においては多様な背景を持つ人々を歓迎する態度があるべきです。
There's a third fact, though, about Christ followers that we see in this group.
さて、これらの人たちには、キリストに従う人たちに見られる3つ目の事実があります。
There were no superstars.
それはスーパースターがいないことです。
The group of apostles revolved around the one whose gospel they were preaching, and that was Jesus.
使徒たちは自分たちが述べ伝える福音の源であるイエスを中心に働いていました。
The focus was not on any one of these men, but on the one who they followed.
彼らのうちの誰かではなく、彼らが従うイエスを指し示していました。
Now, folks, we can be guilty of this, though, in church.
この点において、教会は罪を犯す可能性があります。
We can have churches or ministries that revolve around the personality of the pastor or a teacher or a leader, an elder, rather than around Jesus Christ.
キリストを中心とするのではなく、牧師や教師、リーダーを中心とする教会やミニストリーになり得ることがあります。
Now, that's not to say that God doesn't choose to use us all in different ways.
それは神が私たち皆を様々な方法で用いられることはないという意味ではありません。
Not all of these apostles wrote a book of the New Testament that we're still reading today.
人たち全員が今も私たちが読んでいる新約聖書の一部を書いたわけではありません。
But all of them were used by God to further his kingdom as they pointed people for the rest of their lives to the Lord Jesus Christ.
でもこの全員が人々に主イエス・キリストを生涯指し示しながら神の御国をさらに発展させるために神に用いられたのです。
But there is a sad fourth fact here in this list as well.
ですがここには四つ目の悲しい事実があります。
One of these disciples was false.
弟子たちの一人は偽り者でした。
And folks, this fact should be a warning to us.
この事実は私たちへの警告でもあるべきです。
Jesus knew that Judas was a false disciple, and yet he included him rather than rejecting him.
イエスはユダが偽の弟子であることをご存知でしたが、彼を拒まずに仲間に加えられました。
Now, Jesus didn't raise any red flags about.Who and what Judas really was to the other disciples, although later they would come to realize that he was stealing money from their offerings, and of course they would understand that he would make a plot against Jesus.
後に弟子たちもユダが献金をくすねていたことに気がつきましたが、イエスに対する陰謀を企てた張本人であるこの男について、彼が本当は何者であるか。イエスは他の弟子たちに警鐘を鳴らすことはありませんでした。
But think about this. This man Judas was able to look just like one of them. And he was able to deceive them for somewhere between 2 and 3 years before it became clear to the other apostles who Judas really was.
この男、ユダは他の弟子たちにその正体が明らかになるまでの 2、3 年間。自分が弟子であるかのように振る舞い、弟子たちを欺くことができたのです。
We should never assume that just because someone says they are a follower of Christ, that they really are.
ある人が自分はキリストに従うものだと言ったからといって、その人が本当にそうであると思い込んではなりません。
There are false disciples in every church.
どの教会にも偽の信徒がいます。
And our response should be to examine ourselves to ensure that we ourselves are truly following Jesus Christ.
それに対する私たちの応答は、自分自身が本当にキリストに従っているのかどうかを吟味するものであるべきです。
Those who are not true will eventually fall away just as.Judas did. It's not our job to root them out.
真の使徒でない人はユダがそうであったように自分から離れていきます。彼らを取り除くことは私たちの役目ではありません。
But we should examine ourselves in light of our relationship with Jesus Christ to see are we really a follower and a disciple of Christ ourselves.
ですが私たちはキリストと自分との関係において自分自身が本当にキリストに従うものであるか吟味すべきです。
Those were Jesus' followers, or at least those who claimed to follow Jesus.
そうする者たちがイエスに従う人たち、少なくともイエスに従うと主張する人たちです。
And of course that's where we ended last week, but when we pick it back up here in verse 20,We see a second group of people, and it's actually the family of Jesus.
先週の学びはそこで終わりでしたが、20節からは2つ目のグループであるイエスの家族が登場しています。
Verse 20 says, Then he went home, and the crowd gathered again, so that they could not even eat. And when his family heard it, they went out to seize him, for they were saying, He is out of his mind.
20節からにはこうあります。さて、イエスは家に戻られた。すると群衆が再び集まってきたので、イエスと弟子たちは食事をする暇もなかった。これを聞いて、イエスの身内の者たちはイエスを連れ戻しに出かけた。人々がイエスはおかしくなったと言っていたからである。
Now, next week we're going to cover what seems to be more detail about this event at the end of this chapter.
この出来事については章の後半で詳しく書かれていると思われる点を後ほど見ていきます。
And there what we see is that Jesus's immediate human family, they did feel this entitlement to his time that would have led to an event like this.
ここで分かることは、イエスの身内の者たちがそのような状況の中、イエスに会う時間を当然得られると思っていたということです。
Verses 31 and 32 that we're not really going to focus on this week, but next week say, and his mother and his brothers came, and standing outside, they sent to him and called him, and a crowd was sitting around him, and they said to him, your mother and your brothers are outside seeking you.
来週、詳しく見ますが、マルコの福音書3章31節と32節にはこのようにあります。さて、イエスの母と兄弟たちがやってきて、外に立ち、人を送ってイエスを呼んだ。大勢の人がイエスを囲んで座っていた。彼らは、ご覧ください、あなたの母上と兄弟姉妹方があなたを探して外に来ておられます、と言った。
Now, for our purposes here, to be family is to be people who care about Jesus, they care about him, and they're concerned for him, but notice...They are embarrassed for him. And they think that he's gone too far in what he's saying.
家族とは彼のことを気にかけ心配する人々であるはずですが、彼らはイエスのことを恥ずかしく思い、イエスの言葉が行き過ぎたものだと考えていました。
Their idea was to get him away from the crowds so that they could probably get him some food and try to talk him.Out of these embarrassing teachings that were drawing crowds, but were clearly also making enemies, which is what we're going to see in the next verses.
食事をさせ、多くの人を引きつけると同時に敵も作っている。彼の恥ずかしい教えをやめさせるために、次の箇所で見られるようにイエスを群衆から遠ざけようとしたのでしょう。
But the fact was, as much as these family members.They seemed to care about him and how he was perceived by the general public. They misunderstood him completely. And he was embarrassing them.
ですが、実際には、イエスの身内の者たちは彼のことを気にかけ、他人にどのように見られているのかを心配しているように見えましたが、イエスのことを完全に誤解していました。
These...Family members should have been some of his strongest followers. They grew up with him. They were very closely watching him the whole time he was growing up. But they only wanted to be associated with a certain version of him that didn't offend other people.
キリストと共に育ち、彼を間近で見ていたからこそ、イエスに最も従うべきものであったはずなのに。他人を不愉快にさせないイエスとだけ関わりたかったのです。
Today, in Christianity, there's a growing group of progressive Christians who want to claim Christ, but reject many of his teachings.
今日のキリスト教信徒の中にも、キリストを求めながらもキリストの教えの多くを拒絶する新しいクリスチャンの群れが増えています。
Christians say that they're fine with the command to love your neighbor as yourself, but they would prefer to just overlook that Jesus affirmed the God-ordained marriage order of one man and one woman when he says in Matthew 19:5, therefore a man shall leave his father and mother, hold fast to his wife, and the two shall become one flesh.
彼らはあなたの隣人を愛しなさいという命令は受け入れますが、マタイの福音書19章5節で、それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのであると言われたとあるように、神が一人の男と一人の女の結婚という神の定めをイエスが肯定したことについては見過ごそうとします。
You'll even hear them or read things they write where they will reject the Apostle Paul, who personally was called by Jesus and wrote very clearly under the inspiration and the authority of God the Holy Spirit, condemning all sexual activity outside of God-ordained marriage.
またイエスに個人的に召され、神の権威と聖霊により神が定めた結婚以外のすべての性関係を明確に非難した使徒パウロを拒絶しようとします。
In 1 Corinthians chapter 6 verse 9 God says through the Apostle Paul, Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality.
神は使徒パウロを通してコリント人への手紙第1、6章9節で、あなた方は知らないのですか？正しくないものは神の国を相続できません。思い違いをしてはいけません。みだらな行いをする者、偶像を拝む者、姦淫をする者、断生となる者、断食をする者と言われています。
And so just like Jesus's family here, they at least claim to know and love Jesus, but they're actually embarrassed by what he says.
つまり、イエスの家族と同じように、そうした人たちは少なくともイエスを知っていて愛していると主張しますが、実際にはイエスの言われることを恥としているのです。
And folks, we don't have to go as far as what some progressive Christians do. We can act the same way in many, many smaller ways.
ですが、そのように多くの新しいクリスチャンの群れとまではなくても、私たちもより小さなことでこれと同じように振る舞うことができます。
We want to share the gospel, butNo one wants to hear that they're a sinner. So what do? We twist the message a little bit, and we only talk about God's love and God's acceptance of us through Jesus, but we never really get to the problem of sin.
福音を分かち合いたいけれども、誰も自分が罪人だなんて聞きたがらない。だから神の愛とイエスを通して私たちが受け入れていただけることだけを話して、罪の問題については触れようとしません。
But then there's a third group that comes onto the scene in this passage starting in verse 22. And these are the false teachers.
また22節からは3つ目のグループが登場します。それは偽教師です。
Let's read verses 22 through 27 here.
22から27節を読みましょう。
The Bible says, And the scribes who came down from Jerusalem were saying, He's possessed by Beelzebul.And by the prince of demons, he cast out the demons. And he called them to him and said to them in parables, How can Satan cast out Satan? If a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand. And if a house is divided against itself, that house will not be able to stand. And if Satan has risen up against himself and is divided, he cannot stand, but is coming to an end.But no one can enter a strong man's house and plunder his goods unless he first binds the strong man. Then indeed he may plunder his house. Truly, I say to you, all sins will be forgiven the children of man and whatever blasphemies they utter. But whoever blasphemes against the Holy Spirit never has forgiveness, but is guilty of an eternal sin. For they were saying he has an unclean spirit.
聖書にはこのようにあります。またエルサレムから下ってきた立法学者たちも、彼はベルゼブルに疲れているとか、悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出していると言っていた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて例えで語られた。どうしてサタンがサタンを追い出せるのですか？もし国が内部で分裂したら、その国は立ち行きません。もし家が内部で分裂したら、その家は立ち行きません。もしサタンが自らに敵対して立ち分裂したら、立ち行かずに滅んでしまいます。まず強いものを縛り上げなければ、誰も強いものの家に入って家財を略奪することはできません。縛り上げればその家を略奪できます。まことにあなた方に言います、人の子らはどんな罪も許していただけます。またどれほど神を冒涜することを言っても許していただけます。しかし聖霊を冒涜する者は誰も永遠に許されず、永遠の罪に定められます。このように言われたのは、彼らがイエスは汚れた霊に疲れていると言っていたからである。
This is a very famous and often discussed passage that deals with what is known here as the unpardonable sin.
この箇所は許されざる罪として知られるものを取り上げている非常に有名でよく議論される箇所です。
And once again, we see the religious leaders, specifically this time the scribes.
ここでも宗教指導者たち、特に立法学者が登場します。
Remember, these are the ones who claim to know God better than anyone and be able to teach others to know and serve God.Based on their understanding of the Old Testament law.
彼らは誰よりも神を知っていて、旧約聖書の理解に基づいて、他の人々が神を知り、神に仕えるよう教えることができると主張している人々です。
And yet, what we need to see here is that these are false teachers, because they are rejecting God's Son, Jesus Christ.
それにもかかわらず、神の御子であるイエス・キリストを拒んでいるので偽教師なのです。
Jesus knows exactly what they're saying to try to turn the crowds away from him.
彼らが群衆をイエスに敵対させようとして何を言っているのかをイエスはよくご存知でした。
They were actually accusing Jesus of being possessed by Satan himselfAnd having a demon or an unclean spirit from verse 30.
30節からの箇所で彼らはイエスがサタンに操られていて悪霊か汚れた霊に憑かれているのだと言っています。
The word Beelzebul there, at least in English, is somehow related to the false god Baal from the Old Testament, and had come into use at that time as a term, for Satan.As is clear from Jesus's response here.
ベルゼブルという言葉は旧約聖書の時代の偽りの神であるバールと何らかの関係があり、イエスの反応からも分かるようにサタンの呼び名として使われるようになっていました。
And Jesus points out just how ridiculous that idea actually is.
イエスはその考えがなんと馬鹿げたものかとして指摘しています。
Satan casting out Satan is likeA kingdom that's at war with itself, or like a family that just fights with each other.
サタンがサタンを追い出すということは、自国と戦っている国や互いに争う家族のようなものです。
The kingdom is going to crumble, and the family is going to fall apart.
そのような国や家族は崩壊します。
Satan would not be casting out his own demons because that would be very self-defeating for Satan.
自分を任すようなものですから、サタンが自分の悪霊を追い出したりはしないでしょう。
And that's when we get to this unpardonable sin that is best understood in light of the scribes accusing Jesus to be empowered of being empowered by Satan himself.
この立法学者たちがイエスはサタン自身によって力を得ているのだと非難したことから、その許されざる罪について最もよく理解することができます。
Now, what exactly? Jesus says that any sin can be forgiven except blasphemy against the Holy Spirit.
イエスは聖霊を冒涜する以外はどのような罪でも許されると言われました。
Now, what exactly does that mean?
さてそれは具体的に何を意味するのでしょう。
And probably more importantly, is this even something that we can be guilty of?
そしてより重要なことは私たちがそのような罪を犯すことがあるのでしょうか。
First, we need to understand that Jesus addresses this as blasphemy against the Holy Spirit because the works that Jesus did on earth as God, he did under the empowerment ofOf the Holy Spirit, and the Holy Spirit continues to empower Jesus' followers even today.
まず、イエスはこれが聖霊に対する冒涜だとおっしゃったことを理解する必要があります。それは、イエスが神として地上でなされた御業は聖霊の力によってなされたものであり、今日私たちイエスに従う者もその同じ力を与えられているからです。
First, we need to understand that we have to interpret these words here by what the religious leaders themselves had said.
ここでのイエスの言葉を宗教指導者たちが言ったことに基づいて私たちも解釈しなくてはなりません。
This means that the regular meaning would be ascribing the works of God, the Holy Spirit, to Satan himself. That's what that would mean.
それは普通に考えれば、聖霊なる神の御業をサタン自身のものにするということです。
And this, it would not be a one-time act. This is an ongoing, habitual attitude and action, which is exactly what we see in the case of these religious leaders who over and over deny Jesus and his power.
それが一度きりのことではなく、継続的、習慣的な態度と行為であり、この宗教指導者たちの場合もまさにそのような態度でした。
And the reason it's unforgivable, the reason there are eternal consequences with this, is because anyone who cannot distinguish evil from good and good from evil is beyond the pale of repentance. They're not at a place where they can repent because they don't see good and evil.
これが許されざることで永遠に続く結果をもたらす理由は、善と悪を見分けることができないものは悔い改めることがないからです。
As Isaiah chapter 5 verse 20 says, Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter.
イザヤ書5章20節にあるように、災いだ、悪を善、善を悪という者たち、彼らは闇を光、光を闇とし、苦みを甘み、甘みを苦みとするです。
In order to find forgiveness from sin, you actually have to recognize your personal sin. But the Pharisees failed to recognize real sin or even the work of God in the world.
許しを得るためには自分の個人的な罪を実際に認識しなくてはなりませんが、パリサイ人は本当の罪や神の働きを認識することができませんでした。
The great Anglican theologian J.C. Ryle, I think, made the best observation regarding this text.
英国国教会の偉大な神学者 J.C. Ryle はこの箇所について非常に良い見解を述べています。
He said, there is such a thing as a sin which is never forgiven. But those who are troubled about it are most unlikely to have actually committed it.
彼は決して許されない罪というものがある。けれど、それを思い悩む者がそうした罪を犯す可能性は非常に低いと言いました。
So these false teachers were as far away from salvation as you could get.And they were in total opposition to Jesus.
つまりこれらの偽教師たちは救いからほど遠い人たちで、イエスと完全に対立する存在でした。
So in this passage, we have seen three groups of people. And we've seen each of these groups of people and their response to Jesus.
この箇所で3つのグループの人たちと、その彼らがイエスに対する彼らの反応を見てきました。
We see followers, we see family, and we see false teachers.
従う人たち、家族、そして偽教師です。
Of course, given the theme of our study in Mark, we know that Mark is encouraging us to be among the followers of Jesus Christ.
もちろん、マルコの福音書での学びのテーマから考えるに、マルコは私たちにイエスに従う者となるよう勧めていることがわかります。
Now, are we going to receive the same type of call that these first apostles did?
私たちは最初の人たちと同じような召を受けることがあるでしょうか?
No, we're not. But through faith in Jesus Christ and the work that he accomplished for us here on earth, we, along with the disciples, are one of those who are numbered with the followers of Jesus Christ himself.
それはありません。ですが、イエス・キリストへの信仰とイエスがこの世で成し遂げてくださった御業により、私たちはイエス・キリストに従う人たちの一人となるのです。
Galatians chapter 2 verse 20 says, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me.
ガラタ人への手紙2章20節には、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し、私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです、とあります。
Christ died for us on the cross to pay for our sin.
キリストは私たちの罪をあがなうために十字架で死んでくださいました。
And when we trust in him, when we put our faith in him, then you and I are joined together with Christ.
そしてキリストに信頼し、キリストを信じるとき、私たちはキリストと結ばれます。
And we may not be physically with Christ as these first disciples were.But you and I who know Christ are spiritually united with him as just as much and just as tangibly and real as the connection that these disciples had who were called apostles.
最初の弟子たちと同じように私たちが物理的にキリストと共にいることは叶いませんが、キリストが使徒と呼んだ人たちと同じように具体的で現実的なつながりを持って霊的に結ばれます。
Now, all of those who are united to Christ are of course clearly known to Jesus. But on the outside, there are those who claim to be followers of Christ, but they're really not.
さて、キリストに結ばれている人はもちろんイエスに知られている人たちですが、キリストに従うと言っていてもそこに属さず、キリストにも知られていない人たちもいます。
Rather than being a follower, they're actually like Judas was, who was actually part of the false teachers, in that their trajectory, their path in life is leading to the same destination that the false teachers were headed toward.
彼らは従うものというよりもユダのように実際は偽教師たちに属する人たちで、彼らと同じ目的に向かって同じ道を歩みます。
And so while those two groups are distinct and different and separate from each other, even followers can too many times act like Jesus's family.
従うものと偽教師というのは本当に違うグループの人たちですが、従う人たちであってもイエスの家族のように振る舞うことが多々あります。
We're embarrassed to be followers of Jesus.
イエスに従うものであることを恥じてしまいます。
We're embarrassed to stand out and be different from the world around us.
周囲から目立つことを恥じて、自分が生活し働いている社会の価値観ではなく、私たちの救い主を反映した価値観によって突き動かされることを恥ずかしく思います。
We're embarrassed to be driven by different values that reflect our Savior rather than the values of the social structures that we live and we work in. And these first followers of Christ, at least all the true disciples who were set aside to be his specially appointed apostles, eventually they all gave their lives for the sake of Jesus and the sake of the gospel.
キリストに最初に従った人たち、少なくとも特別に召され、性別された真の弟子たちは、皆が最終的にイエスと福音のために命を捧げました。
Rather than being embarrassed, being a follower of Christ, they were persecuted. They were killed for their refusal to never stop preaching Jesus.
従うものであることを恥じるのではなく、迫害されイエスを述べ伝えることをやめなかったために殺されました。
And yet, their faithfulness in following Jesus made such a difference in the world that at one point in the book of Acts, the apostle who joins them later, by the name of Paul and his companion Silas, they're describedas these men who have turned the world upside down, Acts 17:6.
それにもかかわらず、 イエスに忠実に従った彼らの姿は世界に大きな変化をもたらしました。使徒の働きでは、後に彼らに加わることとなった使徒パウロとシラスが17章6節で世界中を騒がせてきた者たちと説明されています。
And folks, that's the difference between a sold out, committed follower of Jesus Christ and a weak Christian who sort of wants to keep a low profile so they don't get marginalized or stick out in their families or their jobs.
これがイエス・キリストに献身的に従う者たちと家族や仕事場において阻害されたり目立ったりしないよう身を潜めたがる弱々しいクリスチャンとの違いです。
It's the difference between Jesus' followers and Jesus' family.
それはイエスに従う人たちとイエスの家族との違いでもあります。
Thankfully, Jesus' human family can actually grow in their commitment to also be fully committed followers.
感謝なことにイエスの肉親たちもまた完全に献身し従う人になることができます。
In fact, we know for certain one half brother of Jesus whose name is James who likely was actually there outside that house to seize Jesus but ultimately he writes the New Testament book of James.
実際イエスの異父兄弟であるヤコブはこの時イエスを連れ返そうと家の外にいたと思われますが最終的には新約聖書のヤコブ書を書いた人です。
And it's interesting to me that in that book of James the man who may have believed in his half-brother but was embarrassed by his actions said in James 2:17 so also faith by itselfIf it does not have works, is dead.
異父兄弟のことを信じていたかもしれないけれども、彼のことを恥じた男が、そのヤコブ書2章17節で、信仰も行いが伴わないなら、それだけでは死んだものですと言っています。
That half-brother of Jesus, James, he wasn't ashamed anymore.
ヤコブはもはや恥じてはいませんでした。
He was fully committedto living out his faith as a follower of Jesus Christ.
イエス・キリストに従う者として信仰を全うすることに全力を注ぎました。
And I want to ask each of us, where are we at with our walk with Christ today?
皆さんはキリストとの歩みの中でどのような位置におられますか?
You might be in here and need to ask yourself, are you a part of the false teachers?Who fully reject Jesus.
イエスを完全に拒絶した偽教師の一人になってはいないでしょうか。
And I'm just going to tell you, if there is any recognition of sin on your part, if there's any recognition of your need of Jesus, then there is still opportunity and there is still time for you to repent and find forgiveness.
自分の罪と自分がイエスを必要としていることを少しでも認識しているのであれば、悔い改めて許しを得ることが、その機会がまだあります。
You have not committed the unpardonable sin that Jesus can and will forgive.
イエスが許すことのできない罪を犯しているわけではありません。
Unbelief and rejection of him.Is the only sin he won't forgive because you've never repented of that unbelief.
イエスへの不信仰と拒絶のみがイエスが許されない唯一の罪です。不信仰を悔い改めていないからです。
Or perhaps you're here today in the same spiritual place as Jesus' human family, who were somewhat embarrassed by him and by his words.
またあるいはイエスとその言葉を恥ずかしがったイエスの家族たちと霊的に同じ場所におられるかもしれません。
And I would encourage you and ask you today to repent and return to a place of fully following Jesus Christ.
ぜひ今日悔い改め イエスに完全に従うところへ戻りましょう。
Commit to following Jesus wherever he leads, at whatever cost it may bring.
どんな犠牲を払わなくてはならなくても、キリストが導いてくださるところで、キリストの呼びかけを追い求めましょう。
Let's pray.
祈ります。
Our Heavenly Father, we recognize ourselves within these verses today.And Lord, there are some in here that we know are followers of Christ. And Lord, we hope and we pray and believe that most of us are in that group today. I pray that you would make us strong in our testimony to knowing and being transformed by you as our Lord and our Savior. But Father, I also know that there are folks in here who are in the position of those false teachers.They haven't accepted you. They haven't looked at their own lives and seen their own sin and repented of that and believed in Jesus. And Father, I pray that today would be the day of their salvation. Lord, open their eyes to the blackness and the darkness of their sin and how they have failed to glorify yourself and bring them to faith.And Father, I pray for Christians in here who know you, but they're scared or ashamed to be different from the world around them and to let people see the difference that Jesus makes. Lord, I pray that you would draw them by your Holy Spirit and empower them to be fully committed to the life that you have called us as a follower, as a disciple of Jesus Christ.That no matter where the path for our lives may lead, may we would follow you into it, knowing that it is for your glory and for our good that you have prepared everything that you ask us to do. Lord, be glorified by us as your followers. May we truly live our lives for Christ in the world that you've placed us in, so that people can see and know the difference.That Jesus makes. Lord, we love you and we praise you. We pray that we would glorify you. We pray this in Christ's name. Amen.